はい、ただいまより説教いただきます。他人は救ったのに自分は救えない。棚橋智恵美副牧師です。ただいま使徒信条を唱えました。毎週の礼拝に唱えられる使徒信条とはどのようなものであるか、それはその名の通りイエス・キリストの最初の弟子たちの信仰が書いてあるということでから一番初めにできた信仰告白なのです。それはキリスト教信仰の最も深くにあるものが何であるかを示すと同時に、聖書の完結にして適切な要約でもあります。使徒信条はキリストの誕生について述べた後に、その苦しみと死についても丁寧に語っています。しかし福音書にある主イエスのご降誕のことはほとんど触れていないことに気づかされます。誕生から一気に十字架に飛んでいるのです。福音書も主イエスのご降誕の後はルカによる福音書においてわずかに記されている以外何も書いておりません。マルコによる福音書ではご降誕については一切記しておりません。このことは私たちがともすると福音書を普通の伝記のように思うことの誤りを教えてくれます。そして使徒信条は極めて重要なことを教えています。主イエスの地上の生活には多くのことがあったとしても、それを要約すれば十字架と復活に尽きるということです。言い換えれば、福音書の内容はイエスが救い主キリストであるということと、そのキリストが苦しみを受け十字架につけられ復活されるということに尽きるということです。マルコによる福音書15章16節から32節は主イエスが十字架につけられるまでを描きます。ここから聖書の神はどのような神であるのかが示され、また同時に聖書の示す人間の罪が浮き彫りにされてくるように思うのです。16節から20節、兵士たちは官邸すなわち総督官邸の中にイエスを引いていき、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。このようにイエスを侮辱した挙句、紫の服を脱がせて元の服を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。ローマ総督ポンテオピラトは十字架につけろと叫び続ける群衆を治める責任を放棄しました。群衆の要求通り主イエスを十字架につけるためにローマ兵に引き渡したのです。ローマの兵士たちは主イエスを官邸の中に引き入れ全部隊を集めました。その数600人であったと言われます。紫の服は王が着る服です。主イエスに着せたのはマタイによる福音書が示すように兵士の赤いマントであったと言われます。それを王の着る服に見立てて主イエスに着せかけたのです。次に茨の冠を主イエスの頭にかぶせました。 名誉の印として月桂樹の小枝を編んだ冠をかぶらせることが行われていたのを真似たのです。月桂樹の冠の名誉は皇帝のものとされておりました。彼らは主イエスへの憎しみから月桂樹を茨に変えてかぶらせたのです。ユダヤ人の王万歳とはラテン語の皇帝カエサル万歳の意味をもじった言葉であると言われています。600人もの兵士たちは主イエスをあざけるために皇帝の前に進み出るように主イエスの前にひざまずいて拝んだのです。兵士であるだけに人一倍ローマ皇帝に対する忠誠心を持っていたと思います。それゆえに主イエスを皇帝に対する反逆者としか思えず、なぶり者にし侮辱し続けたのです。この間主イエスは耐え忍び沈黙を守り通されました。21節そこへアレクサンドロとルファフとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。十字架の横木は処刑される者が背負っていかなければなりませんでした。それが定めでありました。主イエスも最初はご自分で背負っておられたのだと思います。けれども鞭打たれたお体はひどく衰弱されてご自分では運ぶことができなくなっておられたのです。おそらく兵士たちは主イエスの衰えた歩みにもどかしさを感じてそこにたまたま通りかかったシモンという人物に無理やり担がせたのです。ここで考えさせられることは担ぐと訳されている言葉です。これは主イエスが弟子たちに自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいとおっしゃった時の背負うという言葉と同じ文字が使われています。主イエスの自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいとの言葉とキレネ人シモンの姿が重なるのであります。イエスの十字架を無理に担がせたと訳されていますが直訳は彼の十字架となります。またイエス様のお言葉自分の十字架を背負ってというのも直訳すれば彼の十字架となります。シモンの二人の息子キレネ人シモンの二人の息子アレクサンドロスとルフォスはキリスト者であったと言われます。この二人はマルコの福音書が書かれた時代にも広く知られていたので記録となって残されたとも言われます。この二人の父親のシモンが後にキリスト者となったという記録はありません。ですがキレネ人シモンは強いて自分を捨てさせられ主イエスと共に十字架を背負って主イエスに従い得た最初の人であったと言われます。シモンは理不尽とも思える苦しみを負うことになりました。けれどもその先を歩む方がおられる自分よりももっと理不尽な苦しみに苦しむお方がおられることに励まされたに違いないと思うのです。22節から24節そしてイエスをゴルゴタというところその意味はサレ神戸の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜブドウ酒を飲ませようとしたがイエスはお受けにならなかった。 それから兵士たちはイエスを十字架につけて、その服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから、囚人の服を分け合うのは死刑執行人の役得でありました。持ち役を混ぜた武道士は処刑する前に苦しみを和らげるため、感覚を麻痺させるために囚人に飲ませるのがユダヤの習慣でした。主イエスがこれを拒否されたのは、神から与えられた苦しみを全て味わうためであったと思います。25節から28節イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書にはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。十字架刑はローマ政府に対して反乱を起こした者を罰する刑罰です。それは最も残酷な処刑法でありました。一方ユダヤ人にとっては、十字架につけられている主イエスは神に呪われたものであったのです。新命記21章23節に、木にかけられたものは神に呪われたものであると記されています。神を冒涜したものは木にかけられ、呪われたものという濁音が押されたのです。マルコによる福音書は肉体の痛みの残酷さを語りません。しかしマルコは、神の子イエスが二人の犯罪人と同様に扱われ、罪人として十字架につけられたことを、また神からも人々からも完全に見捨てられ全く孤独の中で味わわなければならなかった極限の痛みを、これ以上にない苦しみを私たちに伝えるのです。29節から32節そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスを侮辱して言った。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。見せしめのための刑罰でもあります。多くの人たちが十字架につけられた主イエスを見ていたのです。罵るというのはとても強い言葉です。冒涜するとも訳されます。そうしますと、あざける人々はまさに主イエスに対する判決の理由となった神を冒涜する罪を自ら犯したことになります。無力でみそぼらしくて弱り果てて十字架につけられている主イエスに、人々は神を見ることはできなかったのです。それは宗教の指導者である祭司長たち、律法学者たちも同じことでした。彼らにとって他人を救ったとは、主イエスが病める人たちを癒されたことを指し、そして自分を救えないというのは、たった今十字架から降りられないではないかという意味です。彼らも主イエスを愚弄するだけで、主イエスに神を認めることができなかったのです。それを見たら信じてやろう。 自分の要求通りのことができたら信じてやろう、いや信じてやってもいい、そういう思いがこの言葉に表されています。そしてここに人間の傲慢さがあらわにされています。人間の傲慢が聖書の示す罪の本質であることを思うのです。しかし彼らが知らずして神の真実を示したことをも思うのです。他人を救ったのに自分は救えない、愚弄する彼らの言葉が全く逆の意味を持つ言葉として心に響くのです。イザヤ書53章をお開きいただきたいと思います。旧約聖書の1150ページになります。イザヤ書53章の11節から12節をお読みしたいと思います。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼は自らを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのがこの人であった。私たちが何度も何度も繰り返し読んできたイザヤ書の予言であります。今朝改めてこの御言葉に心熱くされるのです。神の前に罪を犯さない人は一人もいないのです。そう思います。完全な人はいない。神の前に全く正しい人は一人もいない。すべての罪人のため、すべての人を救うために神の子イエス・キリストは苦しみに耐え忍んでくださったのです。神の力をご自分のために一切お使うことなく、ただひたすら私たちのために父なる神のご意志にどこまでも従ってご自分のすべてを捧げ尽くしてくださったのです。イエス・キリストの十字架の苦しみはキリストが死なれることでは終わりません。神はイエス・キリストを復活せられたからです。神のご意志はイエス・キリストの十字架の死と復活において貫かれました。そしてイザヤの預言はイエス・キリストによって成就したのです。日々このことを深くかみしめるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉に聞くことが許され感謝いたします。他人を救ったのに自分は救えない、イエス様を預ける人々の声が、言葉が、しかし神の真実を表している言葉に響きました。イエス様は父なる神様のご意志に従い続け、私たちのために、罪人である私たちのために、全てを捧げてくださいました。遥か昔から予言されていたその言葉が成就し、今私たちの身に成就していることを思います。このことを心から感謝いたします。どうぞ共 ともどもに、この主イエスの十字架を見上げ、見つめつつ歩み続けるものでありますように導いてください。ここに集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。